本日の聖書、説教の箇所を読みいたします。ルカの福音書14章の1節から14節、ルカの福音書14章1節から14節です。お読みいたします。ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には水腫を患っている人がいた。イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうかと言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らはこれに答えることができなかった。イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて、彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時共に座っている者、座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きません。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活のときお返しを受けるのです。今日はこれらの箇所から、え、私ですかと題しまして、鴨下牧師より御言葉をついていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
少し変わった説教台がついているので、驚かれた方もあるかもしれません。今私は笠松の教会と見牧をしております。でそうすると悪谷教会でもそうですが、今週この日曜日に礼拝祭目というのを作っております。で笠松教会でも同じようにこの1ヶ月のですね、この礼拝のプログラムが書いてあるものを作るわけです。笠松は月に2回小林武夫先生がメッセージをしてくださっていて、小林武夫先生の聖書箇所と説教題がですね、あらかじめこう伝えられるわけです。そうするとこの小林武夫先生がつける説教のタイトルがいつもなかなかユニークなタイトルをつけるんです。ちなみに今日の説教題はですね、それはどこからというのが説教題なんです。でこう毎月そういうのを見ているとですね、私もなんかちょっと変わった台をつけた方がいいんじゃないかなという、そんな気持ちになってですね、今日はちょっと真似をして、え、私ですかと、してみたわけです。いつも教会の前の看板を書いてくださる方はなんか今日は違うなと思いながらですね、こう躊躇されたのではないかと思うのですが、なんでこんなタイトルなのかはおいおい分かってくると思います。今日の聖書の箇所はルカの福音書の第14章の1節から14節までです。 まあ、今司識者の方が聖書朗読してくださるのをお聞きになって、3つのタイトル、3つのテーマが書かれていることに皆さんも気がつかれたと思います。まあ、毎回説教の時にどこで聖書を区切るのかというのはこう悩むところですけれども、今日はこの1節から14節までとしました。場面はある安息日の出来事です。でこの日主イエスはパリサイ派の指導者の家に入られて食事をしています。でこの話は24節まで続いているんですが、今日はまあその真ん中のところで区切ったわけです。まあ、あまりこう細かい説明はしたくないんですけれども、この初めにこの3つの話をですね、まず見てみたいと思います。初めにあるのが1節から6節のところです。安息日の食事の席で主イエスはそこにいる律法学者だとかパリサイ人たちにこういうふうにお尋ねになりました。安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、まあ、そういう質問です。皆さんなら何とお答えになるでしょうか。このパリサイ人だとか律法学者たちは普段人々に安息日に働いてはいけませんよと教えている側の人間です。私たちもそうです。安息日の律法と聞くと安息日には労働はしてはいけない教えだというふうに理解していると思います。まあ、けども実会にどう書いてあったのか、まあ、もう一度思い起こしてみたいと思います。出エジプト記の20章の8節にこういうふうに書かれています。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。これが安息日の戒めです。もちろん仕事をしてはならないということもその後に出てきます。9節以下にこう書かれています。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない、まあ、そう続きます。ですから確かにあなたはいかなる仕事もしてはならないと書かれていますので、安息日に仕事をしてはならないわけです。そしてこのしてはならないというこういう言葉は、まあ、命令の強い言葉です。ですからどうしてもその命令の言葉が心の中に強く印象づきます。主イエスがここで律法学者たちにお聞きになったのは、安息日に癒すのは律法にかなっているかどうかという問いかけです。主イエスが考えてほしいと思っているのは、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよというこの戒めの神様の心はどこにあるのかということです。聖なるものとするというのは神のものとするというのがそもそもの意図です。つまり神様が望まれることをすることです。ここではこの日を神のものとして特別にするわけですから、その中には当然仕事をしない、まあ、そのことは重要な位置を占めていました。仕事をするということは自分のことを優先する、自分の都合を優先するということになるからです。けれども神様の心はそれだけではありません。戒めそのものの意図は神様を愛して隣人を愛することです。隣人を愛することも神様のことを愛することに次いで大切なことです。そこでこんなことを言われました。安息日に子供や牛が井戸に落ちたら助けるでしょうと主イエスはおっしゃったわけです。それを神の意図に逆らう労働だというふうには思わないわけです。神様はこのご自分が与えられた戒めを 杓子定規に当てはめるようなお方ではありません。神様のこの思いの豊かさを知らないで、冷たくこれは規則だからダメですとやってしまうことを神様は望んでおられないわけです。主イエスはこの安息日の食事の席で、このイスラエルの宗教指導者たちを前にして、この神様の身思いに目を留めるようにと促されました。そして彼らの目の前で安息日に本来してはならないはずの医療行為、治療をなさったわけです。ここに神様の心があるということを主イエスはお示しになりたかったわけです。これに対してパリサイ人や律法学者たちは何も言うことができませんでした。さて、続く7節から11節はどうでしょうか。ここでは客として招かれた人たちが食事の席の上座を選んで探している姿を主イエスはご覧になりました。で、こういう時は末席に着くといいですよというふうに主イエスがお勧めしておられるわけです。まあ、言ってみれば処世術と言ってもいいかもしれません。世渡り上手になるための方法を主イエスはここで教えておられる、まあ、そんな印象を受けるわけです。先日の水曜日の祈祷会の時にある方が、日本人はこの逆でできるだけ下座に座ろうとする傾向がありますよねと、まあ、おっしゃった方があります。確かに日本人はそうかもしれません。なんか無理にでもね、こう下の方に座ろうという、まあ、それがこう謙遜である、美徳であるというような考え方がありますで、そうであれば、まあ、これは日本人にはあんまり関係のない必要のない話ですねということにもなりかねないわけです。それでいいのかということですね。ここで主イエスがお話になりたい意図はどこにあるのでしょうか。まあ、この話も話としてはそれほど難しい話ではありません。謙遜でありなさいということですけれども、ここでそれだけのことを主イエスがここで言おうとされているのかどうか。いつも聖書を読むときには福音はどこにあるのかということが大切だという話をします。福音というのは神様が私たちにもたらしてくださる良い知らせです。聞いたら嬉しくなる知らせです。謙遜でありなさいというのは律法であって福音ではありません。福音というのは神様がどういうお方なのか、福音とは何であるのかということです。神様はどのように人を見ておられるのか、神の眼差しがここでは問われています。そして神様の眼差しは上座について人々から立派に思われている人のところに神様の眼差しが向かっていないということは明らかです。主イエスは11節でこう言われました。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。まあ、ここに神様の眼差しがあります。神様の眼差しは自分を高くする者のところにではなくて、自分を低くする者のところに目を留めておられます。それがここで語られている福音です。そうするとこの次の話も理解しやすくなります。それが12節から14節です。ここでは自分が食事を招く場合に誰を招いたらよいのかという話が書かれています。私たちでも友人や親戚、家族を食事に招くということは、まあ、そんなに多くはないかもしれませんけど、ありそうです。お正月とかね、お盆に帰ってくるとかですね、そういう時にご家族と一緒にご飯を食べるということがあると思います。まあ、ここに書かれているお金持ちを招くというのはあまりしないかもしれません。まあ、そもそも身近にあまりお金持ちがいないということもあるかもしれません。けれども主イエスはここで食事を振る舞うのであれば貧しい人、体の不自由な人を招くようにしなさい、 普段悲しい思いをしている人たちに目を留めるようにと言われました、まあ、こういう聖書の箇所もそうです。私たちはこういう箇所を読むと、じゃあ自分がそれができるのかどうかということを考え始めます、まあ、先日の祈祷会でも実際に聖書に書かれているような人々を自分の家に招くなんていうことできないですよねという話になりました。そうすると私たちはこういう貧しい人たちを自分の家に招くことができないから、神様の御心を行うことができないので、やはり私たちはダメなクリスチャンだということになってしまいかねません。私たちの教会では今年に入ってから子ども食堂を始めました。もともとの意図としては食事のない子どもの支援をすることをこの地域が願っていたわけです。この聖書に書かれているようなことを自分一人ではできないけれども、教会であるいは他の人と一緒にならできるようになる、そういう部分があるかもしれません。この子ども食堂は教会の方々のみならず、多くのですね、地域の方々や学生たちがボランティアに加わってくれています。毎回20人から30人ぐらいの地域の人たちがこの働きを助けてくださっています。そして80食から100食を超えるですね、食事を毎回提供するわけです。そこでボランティアをしてくださる方だけではなくて、食材を提供してくださる方もたくさんいます。これまですでにもう何百食提供してきたか分かりませんけれども、聞いた話によるとですが、これまで一度もお米を購入したことはないそうです。お米に関しては少なくともいつもですね、食材を提供してくださる方があります。これは本当にすごいことだと思うわけで、教会の人たちだけの力ではできないことです。主イエスはここで食事に招いた人たちからの見返りを期待することがないようにという話をしています。で、この主イエスが言われる心は、子ども食堂の働きをしてみて私たちもよくわかるわけです。食事に来られている人たちからの見返りを期待しながら食事の提供しているわけではありません。けれども、じゃあこれは私たちには関係のない話かというと、そうではないと思うんです。私たちはここからもさらに深い主イエスの眼差しに目を留めることが必要です。私たちはこの通常の生活において何かにつけて人からのお返しを期待する部分があるんだと思います。前にあなたのこと助けてあげたんだから、今度は助けてくれてもいいのにと思う場面があると思います。人が困っている時にその人のことを助けると、自分が困っている時には助けてほしいと当然のように思うものです。こういうことは生活の場面で何度も顔を現します。あまりネガティブな例を挙げなくても、いろいろな場面を想像できて、心の中で今モヤモヤしているような方があるかもしれません。で、問題はこの3つの話を通して主イエスが何を言おうとなさっておられるのかです。一つ一つの出来事はとても分かりやすいものです。そしてまたある意味ではとても厳しい戒めが書かれて語られています。クリスチャンはこうするべきだというふうにここから読み取ってしまう。そうするとこの主イエスの言葉の意図を受け止めたことにはなりません。この3つの話の中心的な福音を語っているのは何かということです。ここで語られている福音とは何でしょうか。この3つの箇所で語られている福音というのは、神様は小さなもの、何もできないものにこそ目を留めておられるのだということです。それがここで語られている福 福音です。主は私たちに立派に振る舞うことを求めておられるのだと理解するとすれば、それはまるっきり正反対のことを主イエスがここで語っておられるということに気がつかなければなりません。主イエスは人前で立派に振る舞うこと、器用に生きることをここで求めておられるわけではありません。謙遜に生きなければならないと言いたいわけでもありません。貧しい人を招かなければならないのだと言いたいわけでもないのです。こういうふうに少し間違ってずれて聖書を理解していくと、その小さなずれはどんどんと外れていって的に当たらなくなってしまいます。的を外してしまうことになります。神の心は弱いもの、小さなもの、何もできないかもしれないようなものに至るまで、そういう人たちに目を留めておられるということです。何かができること、有用な人物に神様は特別に目をかけられるというようなことではありません。そういう意味で言えば、この食事の席でパリサイ人や律法学者たち、有用な人たちが何人もいたと思います。高潔と言われるような立派な人物もいたかもしれません。人から尊敬を受ける人というのはそれなりに理由があるものです。もちろんそのことを主イエスが軽んじておられることはないと思います。ただ神の眼差しはすでに人々から称賛を受けているような者たち、人生の成功者たちにしか目が向いていないのだということではないのです。私ですかと言いたくなるような人にこそ主イエスは目を留めておられます。周りから見ても、どうして神様はあの人をお選びになるんですか、もっといい人いっぱいいると思いますよ、見ていてざわざわする、そういう人にも神様は目を留めておられるわけです。主イエスはこの安息日の食卓で水晶を患っている人に目を留められたようにです。ここに神の愛の眼差しがあるのです。主イエスの思いは愛です。そして私たちはこの神の愛の心を知ること、気づくことが大切です。安息日の心を知ることです。愛の神であられる主は小さなもの、何もできないようなものにさえも目を留めてくださるお方です。自分に自信がなかったとしても、立派な生き方ができなかったとしても、いやむしろ失敗ばかりの人生で自分のような人間はダメだとしか思えないような人であったとしても、主はその人に目を留めておられて、その人が神様からの眼差しをいただいて、愛に満たされて自信を持って生きていくことができるようになることを主は願っておられるのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは神様の眼差しを私たちに教えてくださいます。私たちは厳しい聖書の箇所を読むと、自分は謙遜ではない、自分は貧しい人を招くことができない、だから自分のようなクリスチャンはダメだとつい考えてしまいます。あるいはこのように頑張らなければならないのかと聖書を読んで心が重たくなってしまうことがあります。主よ、けれどもあなたはこのような聖書の言葉を通して神様の眼差しを私たちに気づかせようとしておられます。あなたが弱い者、小さな者に目を留められておられるように、私たちを受け入れてくださっていることに気づかせてくださいます。そしてまた私たちも、私たちの周りにいる弱い人、小さな人に目を留めることをあなたご自身が願っていることに気づかされます。主よ、 あなたは愛の方です。慈しみの眼差しを私たちに向けてくださる方です。あなたの眼差しを心から感謝いたします。何もできなくてもあなたは私たちを受け入れてくださいます。このあなたの愛のうちにいつもとどまっていることができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。